正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今週も始まりましたね、正木明の地球にいいこと。今日も素敵なゲストを、ね、お越しいただいてるんですが、
はい、
ゲストというかレギュラーというか、
はい、もう準レギュラーと言っても過言ではないと思います、
うん、
はい、
そうですね、先月から今月にかけてね、大きな動きが、気候変動についてのね、世界的な動きが、
ムーブメントがありましたね、
ということで非常にタイムリーにね、本当に詳しいお話をね、お聞きできると思いますが、この後もね、しばらくですが皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今回のゲスト紹介したいと思います。お願いします。
はい、もう準レギュラーといえばもう あの方かなと思う方もいるかもしれませんが、国立環境研究所というところがございまして、この中に地球環境研究センターというところがございます。その副センター長でいらっしゃいます江守正太先生です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
この前テレビ出てはりましたね
はい今なんかブームがやってきた感じがします
本当に。
いや、ということはやっぱりこの気候変動などに関してね、非常に世界的に大きな動きがあってというのは、これやっぱり事実ですよね。
そうですね、世界的に盛り上がってると思います、
日本のね、環境省の大臣さんも有名な方、小泉さんになられて、
はい、久しぶりに派手な人が来ました
ね。これだけ環境省が注目される年もなかなか今まで、そうなったかなというね。
これからどんどんね、みんなで考えていってっていう、なんかそういう波が起きてるのかもしれません ね。
問題は深刻なのでね、皆さんと共に考えていきたいと思うんですが、今回のこの番組のテーマはですね、この言葉皆さんご存知でしょうか。グローバル気候マーチ、
グローバル気候マーチ、はい、
をテーマに今日はね、お届けしたいと思うんですが、これ実は世界的な、ムーブメントとして今起きているんですよね。
そうですね、
少し具体的に説明していただいてよろしいですか。
はい、これはもともとは、若い人が、気候変動問題の対策を求める、抗議行動みたいな、いろんな言い方あると思うんですけど、デモみたいな感じのものですけれども、
それは、国に求める。
そうですね、国にというか、大人にというか、
大人に対して、
企業にかもしれないですし、どういうことかというと、気候変動問題っていうのは、これからどんどん深刻になっていくと。で、今その急激に対策を取らなくちゃいけないんですけれども、それどれぐらいどうやって対策取るか決めてるのは大人たちなわけですよね、でしかしながら温暖化がこうどんどん進んでいって、例えば30年ぐらい経った時に、今それ決める話し合いをしてる大人たちはもういないんじゃないかと、
もっとしてしまって、
でその頃大人になってるのは今の若い人たちなわけですよね、
はい、そうですよね、
でその本当にその温暖化がどれぐらい深刻になってるかということの影響をもろに受ける世代の人たちっていうのが、今どういう対策をどれぐらいのスピードでするかっていう話し合いに参加してないじゃないかという、
知らないじゃないかということ
ですね。選挙権がなければ政治にも参加できない、
そうなんですよね、でこれはもともとは特に高校生ぐらいの世代が中心に始まりましたので、選挙権がないと、で、その声を聞かせたいわけですけれども、ただ言ってたんじゃ聞いてもらえないので、学校を休んでですね、あえて学校ストライキをして、それで注目を集めて、それでその声を聞かせるっていう運動が始まったんですよね、
これ始まったのはどれぐらい前です
か。ですね、グローバルで始まったのは、今年の3月と5月にあって、そして今回この9月なんですけれども、もともとのきっかけは、これはもう先日のですね、国連のスピーチで大変有名にもなりましたけれども、スウェーデンのグレタ・トゥンベリさんという方ですね、今16歳ですけれども、彼女が、去年の8月ですかね、一人で、スウェーデンの議会の前で、 その座り込みをやったと、
うん、
でそれがきっかけになって、で、まあ、どんどんあの何してるのとかって言ってこう人が集まってきてですね、うん、それで SNS で拡散して、で世界中の若者が共感して、
うん、
それでその最初一人で始めたやつが400万人になってしまったというのが今回の9月ですね。
全世界に
このグレタさんのその勇気ある行動もそうですし、はい、そのアピール度もすごかったんでしょうし、うん、でもやっぱりそれだけ広がるっていうことは全世界的に若い人たちはちょっと今おかしいなっていうのがやっぱり頭の中にあるんでしょうかね。
そうなのかもしれないですよね。んなんかやっぱりそれこれあのまあ人によって非常にこう感度というか興味の方向とか違うと思いますけれども、うん、そのやっぱりこのまま行くと地球はあのというかまあ自分がこれから生きていく、まあ環境であったり、うん、その社会であったりそういうものっていうのが本当におかしくなってしまうんじゃないかという危機感をあの持っている若い人っていうのが、まあ、どんどん出てきたと。でそれがまあ、普段はあんまりそういうこと周りに言ってもなんかなんでそんな話してんのみたいな感じで終わってしまうと思うんですけれども、うんうんうん、そう世界中でたまたまそういうことを思ってた人たちが SNS でつながれるようになったわけじゃないですか。
その力も大きいです
ね。
でそれで広がっていった面があるんだと思うんですよね。
うん、
でまあ、今回の場合はあの、まあ、非常にその科学者があのこの行動を支持してるという人がこういっぱい出てきていて、
うん、まあ、
僕も含めてそうなんですけれども、あの、まあ、科学のメッセージを、まあ、そのちょっと解釈とか表現の仕方はいろいろあるんですけれども、うん、基本的には大筋で、まあ、正しく捉えて、その問題意識に基づいて危機感に基づいて行動してると、うん、いうことをあの、まあ、多くの科学者があの支持を表明しています。
そこがやっぱり大切で、グレタさん自身も偉いなと思うのは、うん、あの感情的になってるわけじゃなくて専門家の意見をちゃんと聞いてくださいと。
そう、
ね、
あのスピーチの中身もめちゃくちゃ具体的ですよ、はい、数字もたくさん出てきて ね、
すごく勉強してますよね。
であの今回のそのグローバル気候待ち、実はついこの前9月20日
だったんですよね。はい、9月20日ですね、
はいはい、でその後9月27日にももう一回場所によってはあったと、はい、いうことなんですが、今回 の、まあ、そのこの行動のなんか特徴といいますか、
はい、
どんな感じだったんでしょうか。
そうですね、3月と5月は、うん、まあ、若者限定だったんですよね、
うん、
あの今回は、まあ、大人もジョインしてくださいと、大人も参加してくださいと、いうことを言って、
うん、
それであの、まあ、さらに広がった面があるんだろうと思います、うん、まあ、あとはですね、はいはい、まあ、今回ちょっとその、まあ、世界的に起きて、で、まあ、あの日本でも起きたということなんですけれども、あの、まあ、日本では気候マーチって言っていて、あんまりこうストライキだとか、
うん、
デモだとか、
うんうん、
抗議だとか、あのそういうトーンはこう薄めてある感じなんですよね、うん、
ちょっと僕でも行ってくるわちょっと親は反対します。
やっぱりねこれはね国によってそういうデモみたいなものに対する考え方っていうのは、うん、まあ、文化的に随分違うので、
うん、
日本だとそれはちょっと敷居が高すぎるだろうということがあったんだと思いますけれども、うんうん、
なるほど。
でまあ、時間もあの比較的夕方 の、
うん、
あの高校生とかだったら学校終わってからでも、うん、あの参加できるような時間帯にして、
学校休まなくても参加できる
ような、休まなくても参加できるような形にして、
うん、
まずあの第一歩を皆さん踏み出してくださいっていうですね、うん、あのそういうところが大きかったみたいに見えます。
配慮しながらやっぱりね、する側の人たちも考えたわけですよね。
で一曲ここでお聴きいただいて、後半はですね、はい、その日本のこのグローバル気候マーチどんな感じだったのか、
はい、
実はね、
はい、
僕もある会場を見てきたので、
そうなんですよね、
そのあたりもちょっとお話しさせていただければと思います。ぜひぜひ、はい、ではここで一曲お願いします。
はい、今日はマイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールド。
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world.
曲はマイケル・ジャクソン、ヒール・ザ・ワールドを聴いていただきました。
ということで、今ね、今日のテーマであるグローバル気候マーチの話、前半はね、どういうものか、それから世界的にどんな動きがきっかけは何なのかというようなお話をね、江森さんにしていただきましたが、はい、じゃあ今回この9月の20日27日このあたりどんな動きだったかと
ね、ちょっと知りたいです。私もちょっとね、見に行きたかったんですが行けなかったんですよ。
で一応僕もですね、主催者側のホームページをちょっと見ました、はい、こういう言葉が書いてありました、9月20日行われた日ですねは歴史的な一日となりました。日本23都道府県で5000人、世界163カ国で400万人が参加、過去最大級の気候マーチとなっていますという一文が書かれております。
はい、
盛り上がったということですね、世界的に。
そうですね、
すごいことですよね、これね。
で実はですね、はい、私事で恐縮なんですが、僕は今神戸に住んでますのでね、このラジオ関西も神戸にありますが、
はい、
この9月20日夕方5時から行われた神戸会場での様子を僕はですね見てきまして、
お
まあ、このね、仕組みいいことでこういう番組をもちろんね担当させていただいてるのもありますし、実際若い人たちはどういうふうな雰囲気でこの行動をねしてるのか、やっぱり興味がもちろんあったので、
はい、
でそれとですね、うちには高校1年生の娘がおりまして、はい、彼女にもちょっと見せてあげたいなと。
いいですね、
ことで一緒に行かれたんですよね。
江森さんも高一、
そうなんですよ、
ね、
お子さんがいらっしゃるんで、
ここはちょっと興味ありますよね。
うちの子は全然やっぱり全く情報もない段階だったので、
うん、
とりあえず見せようと、
う
ん、純粋に一女子高生が、はい、その回を見てどう思うのかなというのをちょっと興味があったっていうのもありましてね、
はい、何人ぐらいですかね、
どれくらいかな、ざっと100人強。僕の印象としては若い方よりもおじさんが多かった、
うん、あ、なるほど、
まあ、今回はね、
大人も参加っていうことね、でそういう感じが神戸の会場では僕はそういうふうに感じたんですが、でもこれ世界、全国的に見てもやっぱり場所によって差があるんですよね。
そうですよね、
うん、
まあ、まず規模がですね、
はい、
このまあ日本はまあ一番多かったのが東京で、まあ、渋谷で2800人って言われてますけれども、
ね、結構な数ですよね。
ただ海外国によってはその1都市で数十万人という、はい、ところが、
そうそうですよね、
イギリスとかですね、ドイツとかオーストラリアとかが多かったって言われてますけど、ドイツは僕聞いたのは150万人ぐらいトータルで、 っていうことは人口の 2% ぐらい気候マーチ参加してるっていう、はい、
すごいですね、やっぱり本当国によって地域によってすごく差があるんですね。
それはね、何の差なんでしょう。
まあ、あの日本ではもう本当に端的に知られてなかったっていうことが
情報が少ない、
大きいと思いますね。あの、まあ、グレタさんのこととかは、あの普通のこう短いニュースではあのヨットで大西洋を渡ったとかっていうのはチラッチラッとやってるはいたんですけれども、あのやっぱりなんていうんですか、お茶の間に届いてなかった。で今回のあのこの間の国連のスピーチでやっと、こういう気候の問題とか、グレタさんの話とか、CO2 を実はゼロにしなくちゃいけないという話とか、日本は実は、石炭火力が評判が悪いみたいな話とか、そういう今まで興味持ってた人しか知らなかった話っていうのが、一気にこうなんか、日本のお茶の間に伝わった感じがしますね。
本当にね。
ということはやっぱりその、やっぱり結構転換点、
そうですね、ですかね。あれをみんな見たので、日本でももしかして次やるときはまた随分違うかもわかんないですよね。
そうですよね。もうあのトピックスに上がったっていうのが大きいと思いますし、今まで全くなかったことですからね。
そうですね、
はい、実はあのこのラジオ関西の番組ではちょっと違うんですけど、僕朝テレビの、ね、番組出てまして、天気予報してるんですけど、
みんな知ってると思います。
その朝の番組で、グレタさんの顔がね、ニュースに登場したのは多分初めてですね、今回は。
ね、
ただそういう意味では最初にお茶の間に届いたタイミングだったんでしょうかね。
そうですね、
ということになりますよ ね。
だから本当先生おっしゃるように、次はまた日本も変わるっていうのは想像がつきますよね。なんか世界の動きと、あの足並みが揃うとか揃わないはちょっと分からなくても、何か日本での情報 の格差があったことは確かだったので、次が変わるというようなね、イメージはこの、まあ、グローバル気候マーチに関しては、ね、考えられるのかなっていうことですよね。
はい、まあ、あとはやっぱデモとかに対する、ね、その文化的な考え方の違いで、やっぱり日本人の場合はあの関心はあっても、みんなそれ行くかっていうとまたちょっと違うところも、あの出てくるかもわかんないですけど ね、
まあ、やり方がそうじゃなくてもとか、そういうことですよね、いろんな思いが。
そうですね、
あとはやっぱりその、まあ、今回若者の行動ですけど、大人たちがどう思われるか、
そうですよ ね、
なんか思いがもし浮かんで、どう、行動するにはどうしたらいいか、というあたりがやっぱり今度は鍵になってくると思うんですが、僕は思うんですけど、あの、まあ、今回のその若い人たちって学校を休んで、金曜日にストライキしましょう、これ世界的な動きですけど、世界的に見ても学校が後押しするっていう学校もあるん
ですか。そうみたいですね、
ですよね。
ニューヨークとかは、もうあのいいですよと、参加しなさいと、
だからそれは学校が判断できるわけですよ。
で、
学校は先生方は大人ですから、そういう、まあ、教育の現場でのそういう動きが増えてきたら全然変わってきますよね。
そうですね。
あの、まあ、今後のことなんですけれども、あの僕もちょっとこの前神戸にお邪魔して、感じたことなんですけども、今って基本的には情報のやり取りって SNS じゃないですか、特に若い人たちって、でさっきも少し言いましたけども、あの間違った情報もたくさん飛び交ったりしていますよね。で、あのただし情報はすごくもう全世界に広がると、例えばこの行動が国とかね、大きいものに対して力を持つにはどうしたらいいかっていうと、まとまらなきゃダメだと思うんですね。で、あの情報は SNS でバーっていくけども、それをこう集約させてまとめて、世界的にこんな動きになってるんですっていうまとめがどっかでできて、そうなったら僕はパワーがあると思うんですけど、今ちょっとこう、あの散発的なというかね、散らばってる感がすごい僕はあるんですね。あの日本でも例えば東京は盛り上がったけど、関西はそうでもなかったとかもあると思うんです、そのあたりどうでしょう。
そうですね、まあ、僕はこれはやっぱあのボトムアップにあの起きてることの良さっていうのは、まあ、あると思うんですけれども、まあ、やっぱりこう散発的に見えるのは、まあ、やっぱりトータルのスケールがまだ日本では全然小さいということが大きいかなっていう気がします。で、あのヨーロッパとかでは実際そのあの例えば EU の議員の選挙で緑の党の、あの議席がすごく増えたって言われてて、 でそれはまあ、こういう若者ムーブメントがかなり影響したんじゃないかっていうことは言われてるんですよね、うん、でまあそれで言うともうすでに国を動かしているところがあると。でアメリカなんかでもやっぱりその若い世代が、まあ、これからもうすぐ有権者になるような人たちが環境に興味を持ち出してるっていうことをトランプ大統領も気にし始めたんじゃないかっていうことが言われ始めてますよね、はい、
そうか。
やっぱりこうスケールがですね、まだ日本の場合は全然足りてないということ、
そうか、
大人ですね。
そうだから若者たちはこういう行動してるってもう事実が日本でも、まあ、細々かもしれないけどあると。それをだから大人がいかにバックアップするか、うん、まあこの番組をお聞きの皆さんも、ね、感じられるところあるかと思いますけども、ね、自分の息子さん娘さんがに情報をしっかりと伝えてあげて、で考えてもらって行動するならすると、大人はバックアップすると、
はい、
これをぜひ皆さんもね、この番組からお願いしたいと思いますね。
いろんな意見をよかったらねお聞きしたいですね。
そうですね。
山口さんなんかこう皆さんにお伝えしたいこととかございますか。
いやもうね皆さんね今回本当に、気候変動とか、ね、まあそれでこれはやっと日本はこれでスタート地点に立ったような感じだと思うんですよ。でじゃあどうするかって言った時にここからやっぱりいろんな意見が出てくるので、うん、それでいろんなその意見をなんていうんですかね、対話をしていくっていうところが今から始まるんじゃないかと思ってます、
う
ん、
なるほどね。こういう動きに反対の人ももちろんいらっしゃるわけで、そういう方々の意見 との意見交換っていうのも、まあ、大事ですもんね。
私もそう思います。
わかりました。実は来週もまた読ませていただきますので、
はい、もうよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてではここで先月のね、プレゼントの当選者の発表をお願いします。
そうです、いろんなお便りもいただいてました、ありがとうございます、
は
い、
先月はこれは、
はいはい、
携帯用の折りたたみのボトル、
はい、エコハンディですね、はいはい、これ当選者の方、富田林からメッセージいただいてました、石山和恵さん、この方を入れて3名の方にねプレゼントいたします、
うん、はい、他2名
ということですね、はい、おめでとうございます。今月も先月に引き続いて
折りたたみ式のボトル、
そうなんです、
これまたプレゼント用意しておりますのでね、
はいはい、もう3色色もありますが、これはまあ、抽選でね、はい、お楽しみにということで、まさきさんに選んでいただいて送っていただきます、
は
い、
どうしましょう、お寄せください
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいことまで送ってください。またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005、 またメールでも受け付けていますよ。まさき @jocr.jp masaki@jocr.jp まで送ってください。よろしくお願いいたします、はい、よろ
しくお願いします、はい、ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。